1ページ表紙記事入学式4月7日水曜日千歳小学校私立小中学校で入学式が行われ千歳小学校中野淳校長では真新しいランドセルを背負った47人の新1年生がドキドキの学校生活をスタートさせました。写真説明。新1年生の女の子、黄色い帽子にマスク姿でランドセルを前に椅子に座っています。説明終わり。2ページ、3ページ。
65歳以上の市民の皆さんの新型コロナワクチン集団接種を開始します。
問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話 51-3936。市民の皆様へ、新型コロナワクチン集団接種の予約に関しまして、対象者の皆様に多大なご迷惑をおかけしております。5月7日金曜からの3240人分のワクチン集団接種の予約をコールセンターで受付していましたが、電話がつながらないなど多大なるご不便をおかけいたしましたことを心からお詫び申し上げます。なお、現在5月実施分の65歳以上のワクチン集団接種の予約は終了となっております。新型コロナワクチンは希望される人は必ず接種することができます。今後、国からのワクチンの配分に応じて、順次、65歳以上で接種を希望される人が、接種を完了できるよう事務を進めてまいります。次回以降の65歳以上の人の予約受付方法については、今回予約できなかった方々に対しまして、5月中旬までに改めて文書にてご案内させていただきます。合わせて市ホームページ、コマラン情報メールなどでも随時お知らせしますので、ご確認いただきますようお願いします。ワクチン接種を希望される人が速やかに受けられるよう事務を進めていきますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。十和田市の65歳以上のワクチン接種に関する Q&A。 9. 集団接種は市内6カ所の公共施設で接種とのことですが、1会場で1日に何人に接種するのですか？ A. 1会場最大180人です。接種には医師や看護師の協力、会場の確保が必要です。9. 個別接種の開始はいつですか？ A. 現在、協力していただける医療機関と協議を進めており、開始時期などについてはまだ決まっておりません。9. 次回の予約はいつからできますか？ A. 5月中旬までに改めて文書にてご案内させていただきます。9. 今後、予約の方法は広がりますか？ A.予約方法などを再検討し対応してまいります。9. 希望者全員がワクチン接種を受けることができますか？ A. できます。ワクチン供給時期に合わせて今後も接種できる機会を増やします。追加の日程は広報や市ホームページなどでお知らせします。接種スケジュール。3月下旬、医療従事者など、4月19日から高齢者施設の入所者、5月7日から65歳以上の人、その他の年齢の人には準備が整い次第お知らせします。ワクチン接種は強制ではありません。ワクチン接種による効果と副反応のリスクについてよく理解し、ご自身で判断の上接種してください。接種を受ける人の同意なく接種が行われることはありません。コマラン情報メールの登録はこちら。ワクチン接種に関する情報も配信しています。登録は無料です。 通信料は利用者負担となります。QR コード。集団接種の流れ。総合体育センターで実施する場合の流れが6枚の写真で掲載されています。1、受付。2、予診票確認。3、医師による予診。4、ワクチン接種。5、接種済証の発行。6、15分から30分の健康観察。気になる新型コロナワクチン Q&A。 9、新型コロナワクチンは効果があるのですか？ A、ワクチンを2回接種することにより、95% 発症を防ぐ効果が認められています。発症とは、発熱や咳などの症状が出ることです。9、ワクチン接種後の副反応が怖いですが、接種しても大丈夫ですか？ A、ファイザー社によると、ファイザー社のワクチンの臨床試験では、次のような副反応が確認されています。ワクチン接種後の主な副反応。接種箇所の痛み、腫れ 84%、頭痛 55%、発熱 14%、だるさ 63%、筋肉痛 38%、悪寒 32%、関節痛 24%。これらの反応があるということは、免疫獲得のための反応がしっかりと起こっている証拠です。反応がない場合でも、ワクチンが効いていないということではありませんので、ご安心ください。通常、副反応は接種して3日以内に症状が出て、1日から2日以内には収まります。極めて稀ではありますが、治療を要したり、障害が残るほどの副反応もあります。予防接種健康被害救済制度の対象ですので、救済を受ける場合は、市にご相談ください。アナフィラキシーとは、急性のアレルギー反応のことです。ファイザー社のワクチンでは、100万人中5人程度に反応が認められました。ワクチン接種後、15分から30分経過を見て、万が一アナフィラキシーが起きた場合は、医療従事者が必要な対応を行います。ワクチン接種の予約、ワクチン接種に関する相談やお問い合わせに対応しています。十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話 0176-51-3936、受付時間、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。今後、予約受付電話回線を増やし、体制を強化してまいります。
4ページ、5ページ。令和3年度主要な施策と予算の概要。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6710、51-6713。令和3年度の主要な施策、4項目です。新型コロナウイルス感染拡大防止対策の推進。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を着実に実施します。コロナ禍による影響を受けている事業者の事業継続、雇用の維持などの支援に努めます。ワクチン接種の模擬訓練の写真。人口減少対策の充実、移住お試し住宅事業の拡充など、移住者を呼び込む取り組みを進めます。新婚夫婦が新生活をスタートするための費用の一部を支援します。新生児の親に育児用品を購入できる商品券の給付を行います。移住相談の様子の写真。デジタル化を活用した市民サービスの向上、様々な働き方に対応した街づくり、各種申請について電子申請による受付を開始します。 スマート農業の導入を支援します。デジタル機器を活用した高齢者などの見守り支援の取り組みを進めます。農業用ドローンの農業散布の様子の写真。公共施設の整備。十和田市公共施設等創業管理計画に基づき、施設の改修、更新などを進めます。新指導官、仮称地域交流センター、仮称公共交通拠点の令和4年3月の完成を目指し、建設工事を実施します。相撲場の屋根の整備などを進めます。新指導官外観イメージの写真。総合計画における8つの基本目標に沿って主な事業をお知らせします。1、市内外からより多くの人々や消費を呼び込める町、産業振興、4項目。スマート農業技術導入支援事業、775万円。農作業の省力化を図り、地域農業の労働力不足を解消するため、農業用ドローンの導入に必要なオペレーター資格取得や購入に要する費用、GPS 機能付きスマート農業機械の回線利用料の一部を補助します。肉用牛主産地づくり推進事業、560万円。高能力雌牛を地域内に保留するため、ゲノミック育種化、遺伝情報を活用して牛の遺伝的能力を推定する値、評価の費用の一部及び地域内への自家保留に対し補助します。十和田の一品購入キャンペーン事業、198万円。市の農産物を活用して誕生した商品の地元消費の促進などを図るため、対象商品を購入した人に抽選で景品が当たるキャンペーンを開催します。ワーケーション推進事業、1480万円。仕事と休暇を組み合わせたワーケーションを推進するため、宿泊施設が行うワーケーション用の宿泊割引プランにかかる費用を補助します。2、地域全体で子育て子育ちをしっかりと支える町、子育て教育、4項目。未来を応援夢ワクワクスクール、キャリア教育事業、520万円。夢、希望、志の実現に向け、生きる力を育む学校教育の充実に向け、自分の生き方や市の未来を考える児童・生徒の育成につながるキャリア教育事業を実施します。小学校冷房設備設置事業、2749万円。夏季にマスク着用が求められている児童の熱中症などを予防するため、小学校3、4年生の教室にエアコンを導入します。十和田で子育て応援ギフト券給付事業、2670万円。子供を産み育てやすい環境づくり、及び子育て世帯を支援するため、新生児の親に育児用品などを購入できる商品券を配布します。医療的ケア児保育事業、783万円。医療的ケア児の地域生活支援の向上のため、保育所などでの医療的ケア児の受け入れを支援し、ガイドラインを策定します。3、すべての市民が健やかに暮らせる町、健康・福祉、2項目です。青年貢献制度利用促進事業、431万円。判断能力が不十分で、財産管理に支援が必要な高齢者などが適切な支援を受けられるよう、 青年貢献センターを設置し、制度の普及、啓発や相談体制の充実を図ります。高齢者見守り支援事業、168万円。独居高齢者の孤独感や不安の軽減、また、離れて暮らす家族が高齢者の日常生活状況の把握や異常の早期検知ができるデジタル機器、見守りロボットのモニターを行い、本格導入に向けた分析を行います。4. 誰もが楽しく学び、豊かな心と文化が息づく街、生涯学習、文化、スポーツ、1項目。屋内体育施設利用促進事業347万円。屋内グランド、細かいドームとアネックススポーツランドの利用促進のため、テニスやサッカーなどのスポーツ教室を開催します。また、アネックススポーツランドを利用してスポーツ合宿を行う学生の団体に対して、宿泊料の一部を助成します。5. 地域で助け合い、災害に強く犯罪のない安全安心な町、安全安心。2項目。結婚新生活支援事業2420万円。人口減少対策の一環として結婚の促進を図るため、新婚世帯に対し結婚に伴う費用の一部を支援します。危険木伐採事業2215万円。高木の倒木、落ち枝などによる歩行者などへの被害を未然に防ぐため、市道三本木中学校西線沿いの赤松を伐採します。6. ゆとりと潤いあふれる暮らしを実感できる町、環境、1項目。飼尿処理及び浄化槽汚泥共同処理事業、1億2632万円。快適で住みよい生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、十和田地域広域事務組合構成市町村、十和田市六戸町、奥入瀬町、五戸町、新郷村から排出される飼尿及び浄化槽汚泥の共同処理を行います。7. 快適な暮らしや活発な経済活動を支える都市基盤が整った町、都市基盤、1項目。市街地循環バス等運行事業、9299万円。中心市街地での公共交通の利便性向上などを目的に、市街地循環バスと西地区シャトルバスを運行します。また、新型コロナウイルス感染防止対策として、バス車内の抗ウイルス抗菌コーティング加工を行います。8. 地域経済社会の持続的な発展を支える強固な経営基盤が確立した町、自治体経営。1項目。先進的 ICT、情報通信に関する技術の総称、活用事業、1108万円。町内業務の効率化を目的として、パソコンでの大量のデータ入力や、定型作業を自動化する RPA、ロボティックプロセスオートメーション。高い精度で文字認識が可能な AI、人工知能、OCR、AI 会議録作成システムを各種業務で活用します。また、デジタル化の取り組みをさらに推進するために、デジタル専門人材派遣の受け入れをします。
6ページ。令和3年度の予算の概要。1万円未満は四捨五入。一般会計当初予算の総額。337億3000万円。前年度予算との比較。20億円減。歳入。 市税は前年度比 7.1% 減の62億6320万円を見込み、地方交付税は同比 1.0% 増の95億99万円を見込んでいます。また、司祭については、同比 30.7% 減の38億340万円を見込んでいます。歳入歳出の各項目が円グラフで示されています。はじめに、歳入。自主財源84億2403万円 25%、 依存財源253億597万円 75%。 自主財源の内訳は、市税62億円 18.6%、 繰入れ金13億円 4.1%、 その他7億円 2.3%。 依存財源253億597万円 75%。 内訳は、地方交付税95億円 28.2%、 国・県支出金101億円 30.2%、 司祭38億円 11.3%、 その他18億円 5.3%。 用語解説。歳入。市税。市民税や固定資産税など市民の皆さんからの税金。繰入れ金、基金を取り崩したお金など。地方交付税、財政状況に応じて国から交付されるお金。国、県支出金、特定の公共事業などに対して国や県から交付されるお金。司祭、道路や施設整備などに充てるために国や金融機関から借り入れるお金。その他、使用料、手数料、財産収入など、自主財源や、地方譲与税、地方消費税交付金など、依存財源。歳出。消防費では、同包括防災行政無線整備事業の終了などに伴い、前年度比 19.4% 減の14億9920万円を見込んでいます。また、教育費では、市民文化センター等、超寿命化改修事業の終了などに伴い、23.7% 減の39億9413万円を見込んでいます。歳出。民生費116億円超え 34.7%。 総務費33億円超え 9.9%。 交際費27億円超え 8.1%。衛生費34億円超え 10.1%。 土木費28億円超え 8.4%。 教育費39億円超え 11.8%。 消防費14億円超え 4.4%。 農林水産業費25億円超え7.5%。 商工費13億円超え 4.1%。 その他3億円超え 1.0%。 用語解説。歳出。 民生費、幼児や高齢者などの福祉に使うお金、総務費、市の全般的な事務などに使うお金、交際費、借り入れたお金の返済に使うお金、衛生費、各種検診、予防接種、ゴミ処理などに使うお金、土木費、道路、公園、住宅などの建設や管理に使うお金、教育費、学校教育、スポーツ振興、障害学習、学校建設などに使うお金、消防費、消防、防災事務に使うお金、農林水産業費、農林畜産業の振興などに使うお金、商工費、商工業、観光の振興に使うお金、その他、議会運営、労働事務などに使うお金、各会計予算の前年度比較、各会計への繰出金の状況、及び一般会計当初予算での年度別私債残高見込み額の推移が表と棒グラフで示されています。7ページ。ゴミを減らそう。リサイクルを増やそう。問い合わせ。まちづくり支援課電話 51-6726。市ではゴミの減量化とリサイクルの推進に取り組んでいます。一人でも多くの市民の皆さんにゴミ問題に関心を持っていただき、ゴミの減量、リサイクルへの意識の輪がさらに広がるようご協力をお願いします。折れ線グラフで示されています。ゴミの排出量が増えています。一人一日あたりのゴミ排出量の推移、十和田市と全国で数字で示されています。平成27年、全国は939g、十和田市は997g でしたが、令和元年度には全国は918g、十和田市は1014g、28g も増えているのイラスト。次は、リサイクル率の推移。平成27年度、全国では 20.4%、十和田市は 21.6%、それが令和元年度には全国は 19.6%、十和田市は 21.1% でした。0.6% 減っているのイラスト。ゴミの減量とリサイクルにご協力をお願いしますのイラスト。平成30年度から令和元年度にかけて、一人一日あたりのゴミ排出量は 28g、生活系 19g、事業系 9g 増え、リサイクル率は 0.6 ポイント減少しました。一人一人がもったいないの意識を持ち、ゴミの減量とリサイクルに取り組みましょう。ゴミ減量のためにできること。燃えるゴミの4割を占める生ゴミを減らそう。3つのキルで生ゴミダイエット。ポイント1。食材は使い切る。食材は必要な分だけ購入し、無駄なく使いましょう。ポイント2。料理は食べきる。作りすぎに注意。料理は食べられる量を作りましょう。残ってしまったら冷凍保存かアレンジを加えて違う料理にしてみましょう。ポイント3。生ゴミは水気を切る。生ゴミの約7割は水分です。 水気を切ることが原料の近道になります。三角コーナーや水切りネットを利用しましょう。野菜や果物の皮は水気を切るために一晩乾かしてからゴミ箱へ。水切りネットはぎゅっと絞ってゴミ箱へ。ペットボトルの上部を切り、切った部分にテープを貼ると簡単に水切りグッズが作れます。環境に優しい生活をしましょう。エコバッグを持参、マイ箸を利用して不要なものはもらわない。使えるもの、資源は再利用、リサイクルへ。市の取り組み、ゴミ減量化、分別の徹底の理解促進。幼児向けのリサイクル教室による環境教育の実施。資源集団回収実施団体へ奨励金を交付。飲食店などへ事業系生ゴミ低減の呼びかけ。衣類の回収をしています。家庭で不要となった衣類を回収していますので、ご協力をお願いします。衣類回収のボックスは、市役所や各コミュニティセンター、市民交流プラザトワーレに設置しています。8ページ。令和3年度、十和田市総合防災訓練を実施します。問い合わせ、総務課。電話 51-6703。 市では大きな被害をもたらす地震などの災害が発生した時の応急対策を迅速、的確かつ総合的に実施できるよう関係機関や地域住民の皆さんのご協力を得て十和田地域広域事務組合消防本部などと合同で総合防災訓練を行います。訓練は市役所会場以外はどなたでも参観できますが、参観の際はマスクの着用、人と人との距離を1メートル以上空けることなど、感染症対策の配慮をお願いします。時、5月20日木曜日、午前9時から正午、午前9時から9時30分、市役所。午前9時40分から9時50分、屋内グランド、駒会ドーム。午前10時から10時43分、三本木中学校。午前10時50分から11時5分、陸上競技場。午前11時15分から正午。中央公園、緑地。この時間は前後する場合があります。青森県防災ヘリコプター、白神による救助、救出訓練の様子のヘリコプターの写真が掲載されています。注意事項。訓練では多くの緊急車両やヘリコプターなどが出動するほか、会場周辺では交通規制を実施する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。大雨、強風、雷などの悪天候で各種警報などが発表された場合には、訓練を中止することがあります。新型コロナウイルスの感染状況により、規模の縮小、延期などをする場合があります。募集、高齢者見守り支援事業のモニターを募集します。申し込み問い合わせ、高齢介護課電話 51-6720。市では、一人暮らしの高齢者が安全安心に生活できる環境づくりのため、離れて暮らす家族が高齢者の日常生活を把握し、異常の早期検知ができるデジタル機器、見守りロボットを試験導入します。そこで実際に使用し、 本格導入に向けた分析にご協力いただける市民モニターを募集します。対象、市内在住で70歳以上の一人暮らしの人と離れて暮らしている家族。モニター期間、7月から令和4年1月までの7ヶ月間。台数10台。上限を超えた場合は先行で決定します。申し込み方法、高齢介護課に備え付けの申請書に必要事項を記入の上申請してください。申請書の郵送を希望する場合はご連絡ください。申し込み期限、5月20日木曜日。詳しくはお問い合わせください。犬がお座りをしているようなロボットの写真が掲載されています。見守りロボット、高さ約30センチメートル、横幅約20センチメートル、重さ約2キログラム。お知らせ機能、薬の時間や戸締まりなど忘れがちな生活行動をロボットがお知らせしてくれます。イラストの紹介をします。ロボットの周りに、一人暮らしの高齢者や離れて暮らす家族、そしてスマホを通じて、スマホやテレビなどを通じて、ロボットを経由して連絡が取れるようになったイラストです。インターネットを利用した見守りサービス、朝、昼、夕方の3回、高齢者がロボットの前に来ると写真を撮って家族に送信します。家族がスマホやパソコンで写真を確認すると、ロボットが見たよと音声で連絡します。その他、家族から写真や動画、メッセージが送れます。9ページ。町、人、仕事、地方創生。申し込み問い合わせ。政策財政課電話 51-6712。日々これ十和田検索。移住、定住を促進するため、令和3年度に実施する支援事業の概要をお知らせします。皆さんのご家族やお知り合いなどへぜひお知らせください。なお、下記以外にも申請の要件がありますので、移住情報発信ポータルサイト、日々これ十和田なりをご覧いただくかお問い合わせください。移住定住住宅取得等支援事業補助金。平成29年4月1日以降に、神藤さん、十和田湖広域定住自立圏、外から本市に転入し、令和4年3月31日までに取得した住宅に入居する人を対象に、住宅取得費用の一部を補助します。中古住宅の取得は、上藤さん、十和田湖広域定住自立圏がないからの転入者も対象です。補助対象住宅、新築住宅は、補助金対象経費として、建築費、購入費、補助金の額は、補助対象経費の10分の1、上限100万円。中古住宅の補助対象住宅の対象経費としては、購入費、改修費、補助金の額は、補助対象経費の2分の1、上限50万円。上乗せ補助対象世帯。若年夫婦世帯、夫婦いずれも40歳未満。上乗せ補助金額は10万円。子育て世帯、妊婦または18歳未満の子がいる世帯の上乗せ補助金額は妊婦 子1人につき10万円。3世代同居世帯、妊婦または18歳未満の子と、夫婦いずれかの親がいる世帯、上乗せ補助金額は10万円です。上東山十和田湖広域定住自立権とは、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、奥入瀬町、小坂町で構成する権益を言います。移住、定住、引っ越し支援事業補助金。令和3年3月1日以降に、青森県外から本市に転入する40歳未満の人や、子育て世帯を対象に、引っ越し費用の一部を補助します。本人または同一の世帯員の転勤により、本市に転入する場合を除きます。補助対象経費、引っ越し経費、転入前の住宅にある家財道具移転の経費、補助金額は、補助対象経費の3分の2、上限10万円。移住支援金、東京圏、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県から本市に転入し、青森 UIJ ターン、就職支援サイト、青森ジョブに移住支援金の対象として掲載している求人に就業した人や、青森県企業支援金の交付決定を受けた人に、最大100万円の移住支援金を支給します。補助対象要件、単身での転入には支援金の額60万円、世帯での転入には100万円の支援金があります。青森ジョブとは、進学や就職などで青森県を離れ、地元に戻って働きたいと考えている人や、青森県への移住を考えている人の就職を支援するサイトです。県外在住の学生や求職者に、県内の企業、求人情報などを発信しています。QR コード、青森ジョブ検索。結婚新生活支援事業補助金。新婚世帯の経済的負担を軽減するため、婚姻に伴う住宅取得費用や住宅賃借費用、引っ越し費用を補助します。主な補助対象世帯。令和3年1月1日から令和4年2月28日までの期間に婚姻届を受理され同一世帯となった夫婦。夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下、かつ世帯所得400万円未満であること。上記以外にも要件がありますので、申請の際は必ず事前にご相談ください。補助対象経費。令和3年1月1日から令和4年2月28日までに支払った下記費用を合算した額。丸1、婚姻に伴う新規の住宅取得費用。建物の建築購入費。土地購入代は対象外。丸2、婚姻に伴う新規の住宅賃借費用、賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料。丸3、婚姻に伴う引っ越し費用、引っ越し業者または運送業者への支払いにかかる実費に限る。以上、補助金額は上限が30万円です。10ページ、11ページ。 春の狂犬病予防注射と飼い犬登録のお知らせ。生後91日、3ヶ月以上の犬は、狂犬病予防法により、年1回の狂犬病予防注射と、生涯1回の登録が義務付けられています。次の日程で、春の狂犬病予防注射と飼い犬の登録を行いますので、必ず受けさせてください。なお、すでに飼い犬の登録をしている飼い主には、はがきを郵送しますので、予防注射当日にご持参ください。5月15日から6月13日までの17回の日程が掲載されていますが、省略いたします。詳しくは、まちづくり支援課、電話 51-6726 にお問い合わせください。料金。予防注射料3300円。犬の登録料3000円。こんな時には届け入れが必要です。新しく犬を飼い始めた時、飼い犬が死亡した時、住所や飼い主などの登録事項が変わった時、飼い主の皆さんへ、人と動物が快適、健康に暮らしていける社会のために、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任が飼い主にはあります。ルールとマナーを守って、住みよい街づくりにご協力ください。散歩時の糞は必ず持ち帰りましょう。放し飼いはやめましょう。問い合わせ。まちづくり支援課、電話 51-6726。
12ページ、十和田ファミリーサポートセンターからのお知らせ。申し込み問い合わせ、十和田ファミリーサポートセンター、電話 25-0441。 ファミリーサポートセンターは、子育てを地域で相互にお手伝いするシステムです。十和田ファミリーサポートセンターが育児の支援を受けたい人、利用会員と育児の支援を行いたい人、支援会員の仲介をし、子育てを支援します。十和田ファミリーサポートセンター。会員登録後の利用の流れ。ステップ1。利用前の事前打ち合わせ。支援内容の詳細。アレルギーの有無など。ステップ2。支援を受けたいときに利用会員からファミリーサポートセンターへ電話連絡。ステップ3。ファミリーサポートセンターから事前打ち合わせをした支援会員に預かりを依頼。ステップ4。支援会員が子供を預かる。ステップ5。迎えのときに支援会員に料金を支払う。流れがイラストで紹介されています。右側のイラストから読みます。一緒に楽しくお母さんの迎えを待っていようね。育児の支援を行いたい人、支援会員と言います。育児の支援。左側に行きます。育児の支援。下の子を病院に連れて行ってる間、上の子のお世話を頼みたいわ。育児の支援を受けたい人、利用会員と言います。その後、迎えの時に支援会員に料金を支払います。利用会員は、こんな時に利用できます。病院に行きたいけど、子供を連れて行けないわ。仕事の都合で保育園のお迎えが間に合わない。買い物や美容院などリフレッシュしたいわ。以上、イラストでした。十和田ファミリーサポートセンターの利用にかかる説明会。時、5月27日木曜、午前10時から正午。ところ、スタジオエンゼル、西三番町 22-8 申し込み方法、電話で直接申し込みください。申し込み期限5月21日金曜。その他様々な相談に応じています。利用料金やサポートの時間など詳しくはお問い合わせください。なお、利用するためには事前の会員登録が必要です。子育てのお手伝いをする支援会員募集。子育て中の人から依頼を受けてお子さんをお預かりしたり、小学校、保育施設、塾への送迎などを行う支援会員有償を募集します。希望する人は支援会員養成講座の受講が必要となります。要件、市内に居住し、心身ともに健康で、育児支援ボランティア活動に熱意と理解がある人。募集人員10人。支援会員養成講座、時、6月21日月曜、24日木曜、25日金曜、28日月曜、29日火曜、30日水曜、午前9時から午後4時。なお、日程が変更になる場合があります。ところ、スタジオエンジェルほか、費用、2300円、テキスト代含む。申し込み方法、電話で直接申し込みください。申し込み期限、6月11日金曜。申し込み問い合わせ、十和田ファミリーサポートセンター、電話 25-0441。
13ページ、特定不妊治療費を助成します。申し込み問い合わせ、子ども支援課、電話 51-6716。 市では特定不妊治療（括弧）体外受精、顕微受精を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、県の助成を受けた人に対して治療費の一部を助成しています。申請方法など詳しくはお問い合わせください。条件、法律上の婚姻関係にある夫婦。青森県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付決定を受けていること。夫婦のどちらか一方が、青森県特定不妊治療費助成事業の交付決定日から継続して市内に住所を有していること。県の助成を受けるためには、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること、指定医療機関において特定不妊治療を受けることなどの要件を満たす必要があります。助成額、治療に用意した費用から県の助成額を控除した額と県の助成額の3分の2の金額のいずれか低い額、上限10万円。1回の治療につき上限30万円。初回申請における助成事例、治療内容など、新鮮肺移植を実施した場合、治療期間、約50日、治療費412,440円、県の助成額30万円、市の助成額10万円、自己負担額12,440円。凍結肺移植を実施した場合、治療期間約150日、治療費492,130円、県の助成額30万円、市の助成額10万円、自己負担額92,130円。体調不良などにより、移植のめどが立たずに治療を終了した場合、治療期間約20日、治療費36万円、県の助成額30万円、
市の助成額6万円、自己負担額0円。あなたの町の法律相談、第55回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は婚姻費用と養育費についてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。9、婚姻費用と養育費の違いについて教えてください。A、夫婦はその資産、収入などの事情を考慮して、結婚生活において必要な費用を負担する法律上の義務を負っています。夫婦の衣食住の費用や、この看護に要する費用、教育費、医療費などです。例えば、夫婦が別居して、妻が子を看護している場合、夫は妻とこの生活費を負担する必要があり、これを婚姻費用と言います。夫婦が離婚した場合、この父親は、この母親、元妻を扶養する義務はなくなりますが、この養育看護に必要な費用を負担する義務は残ります。これを養育費と言います。9、婚姻費用や養育費はどのようにして決まるのでしょうか。A、まずは夫婦で話し合って決めることになりますが、金額や支払い方法、期間などで折り合えなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて裁判所で話し合います。調停で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に審判を求めます。9、婚姻費用や養育費の金額について、基準はありますか？ A、実務では、家庭裁判所が作成した婚姻費用及び養育費の算定表が広く用いられています。算定表は請求する側と支払う側の年収、この人数及び年齢をもとに支払うべき金額を定めており、裁判所のホームページで公開されています。令和元年12月に改定され、支払うべき金額が増額されています。例えば、夫の年収が350万円、妻の年収が100万円、妻が小学生の子2人を看護している場合の算定表による養育費の額は月額4万円から6万円になります。9、決められた婚姻費用や養育費が支払われない場合には、どうすればいいのでしょうか。 A、 裁判所で決めたにもかかわらず相手方が支払わない場合には裁判所に対して離婚勧告を求めることができるほか、裁判所に申し立てをして相手方の財産の差し押さえ手続きを取ることもできます。分析、弁護士橋本明弘、弁護士法人青空と大地、電話 21-5162。